じゃあ、後半をですね、させていただきたいというふうに思います。一応、8時半を終了の目処ではあるんですけども、ちょっとぴったり終わることを僕は自信はありません。一応、テキストを主題に考えたいと。一応、終わらせることを主題に考えたいと。まあ、お時間のある方は、まあ、まあ、考えていただいて結構ですけど、まあ、終わらせたいなと思っております。で、聖書の暗号のことは、あんまり詳しく説明しませんので、詳しくはまあですね、本が、浜さん本ありますよね。こういう本が昔、10年ほど前、ちょっと、こういう本がね、10年ほど前出たんで、で、要は聖書の、旧約聖書のね、ヘブル語の、そういうことをモーセが書いた時代の、その、聖書の中に暗号原書が入っているということですね。で、ですよね。で、浜さんはそういう技術者ですけども、暗号は正しいとおっしゃっておられますので、まあ、ことではないかと思います。で、で、暗号のその成り立ちとかそういうことは、ちょっと説明すると時間がなくなっちゃうんで、それは、言いません。ただ、我々の理解では、その暗号をこういう文、中に出てくる暗号を作るためになんか聖書を改ざんしたり、こっちの文字をこっちに動かしたりとかしているわけではないので、ただコンピューターで検索したというだけですので、まあ、要は、モーセの時代に神が入れなければ入らない暗号だということですので、まあ、神ご自身が書かれたのではないだろうか。100% まで言えないんですけど、して、あとは結果吟味で、本当にその、暗号の中で言われていることが真に世の前のことを正しく語っていればいいし、そうじゃなかったら別に気にする必要はないというふうに思います。で、前回のセミナーでもやっぱり暗号のことを言いまして、で、今回このコピーしてこなかったんですけども、非常に近接したことを、近接した時代のことを暗号は語ります。それは、こういうシナリオです。何しろアメリカが獣の国であるという予言が、予言というか暗号が出てるんですね。まあ、この中にはそれ入れちゃうと量が多いと入れないんですけども。で、それは我々の理解と同じです。で、反キリストが立つということを言ってるんですね。反キリストは、具体的には来年立つというふうに暗号は語っています。本当にそうなるかどうか私もわかりません。来年のことなんですね。で、そんなことを言って外れたら、レムナントはどうなるかって、どうにもなりません。今のまんまであってですね。ただ、言っときます。それで、恥を、まあ、多分、書くって言えば、外れたら確かに恥書きますけどですね。セミナーは誰も来なくなる。まあ、それはそれでしょうがないと思うんですけども、そうではあっても、本当に反キリストが出るんなら、我々の教会の使命としては抑えていくべきであるというふうに思います。だから、外れることがあっても、そういう可能性があるのは、それはそれでいいと思って。で、それで、なんか、リスク受けたら、それはリスク受けたい。で、なんか怒る人だったら、謝り、その時は、すいませんねって謝りたい。でも、ポイントは、本当にそうだったら言わなきゃいけないかなと我々は思ってます。で、聖書の暗号、前回ので言ってることは、人、こんな近未来を言ってるんですね。一つは、今立ってるオバマ大統領が、暗殺事件が起こるっていうんですね。で、暗殺事件で本当に彼が死ぬかどうかわかんないんですけども、その後、ヒラリーさんが、大統領になる。だから、で、今、確かにそれらしい位置にいますよね。今、なんですか、国務長官かなんか、ヒラリーさんって。違いますか？なんか偉いですよね。この間日本に来ましたよね。今何やってるのかわかんないけど、まあなんか、大統領に近いような位置に、変わってもおかしくないような位置にいますね。だから、可能性ありますね。そういうメンバーの一部入ってますからね。で、それを言っております。で、そのヒラリー大統領の下で、反キリストが擁立されるんだろうと。で、それは来年のことで、あろうというふうに暗号は予言しております。本当に繰り返していますけど、本当にそうなるかどうかわかりません。なぜなら未来なんか行って帰ってきたわけじゃないんですね。でも、他のいろんなことがですね、例えば、四川省の大地震とかですね、あとね、アメリカでのですね、水害だとかですね、カトリーナのね、ニューオリリンズの水害とか、いろんな暗号を正確に予言し、日付とか予言してるんで、これもあり得るかなと思ってます。100% どうか分かりません。で、言っておきます。で、ヒラリー大統領の下で、反キリストが擁立するということであります。 で、これを一つ頭に置いて見ていきたいと。で、最初の暗号のページを見ますと、恵みの時は終わるというふうに書いてあるんですね。これで、暗号の見方ですけども、ここの、四角の中、これはヘブル語の、モーセ以来の聖書の原文です。その中に言葉で検索すると、それに関連した言葉が出てくる。で、緑のこのヘブル語の言葉が、日本語でも緑で書いてある。赤の部分は赤で日本語で書きました。で、あなたに必要があるって、私の民を破壊って書いてあるんですね。で、私の民っていうのは、新約の意味での私の民って、これは当然クリスチャンで神の民ですね。必要、破壊があるってことです。だから教会が破壊されたり、教会の根底が破壊されている時が来ると言います。愛は2010年までって書いてあるんですね。これは非常に意味深長な暗号の言葉であると思います。愛は何か。神の愛なんですね。で、神の愛は、神の愛によって、今は恵みの時であり、今は救いの日なんです。神の愛なんです。だけど、今は恵みの時、今は救いの日ってことは、今より先になったら、恵みの時が終わってしまう可能性がありますよね。それをまさに書いてると思うんです。2010年まで愛が続くということは、2010年以降は神の愛が終わってしまう、終わってしまうというんだけど、裁きの時に入る可能性があります。で、これはまさに、今年ってまさに、私が今言った反キリストが立てられると言われている年なんですね。で、こういうふうに、暗号が予言しているということを覚えてください。で、これが絶対正しいかどうかって、私は専門家でも何でもないんで、言いません。ただ、判断は、お一人一人に委ねます。ただ、我々はセミナーを開く側なんで、聞いたことを語るぐらいのことであります。判断は、皆さんに委ねますし、また私が、こうじゃなきゃダメだって言ったからって言って、誰もそんなことを信じる人はいないでしょうというふうに思います。で、言うだけであります。で、次のページで、私のため、すなわち神のためであるクリスチャンに必要、すなわち、悲しみ、信仰、破壊、距離、破壊の時が来ることをこの暗号は語る。神の愛は2010年まで神の民へ注がれる。しかしそれ以降、裁きの時は入る。すなわち、今は恵みの時、救いの日と言われた年は2010年の終わりを告げるである。というふうに、私は、理解しております。で、その次の暗号を見ていきたいと思います。罪とは滅びるというふうに書いてあるんですね。で、見ます。で、観覧時代においてっていうふうに、赤でヘブル語に暗号が出てるわけです。それとともに、私のための罪とは、邪悪のものは我々を覆すことも立ち向かうこともできないとの剣により滅ぼされるということですね。これは、この後に解説を書きましたけども、これは御霊の剣、すなわち神の言葉、教理に関する暗号。観覧時代において、偽りの教理、すなわち邪悪なものを我々を覆すことも立ち向かうこともできないとの教理で油断させられ、根拠のない安心を持つ罪を犯す神のための結局は滅び、永遠の命を失うことを暗号は語る。しかし聖書は死をしようと言い、力ある技を行いながら、実際法を行い、不義の中、罪の中にいる人々が、死ぬよりあなた方を知らないと言われること、悪魔と同じ裁きを受けることを明確に語る。与太教理にまだされず、歩みを正すことが大事なのである。ずいぶん厳しいことをこの人書いてますよね。そんな感じであります。で、そんな感じですね。で、これは油断になるんですね。今のキリスト教会はまさにそうなんです。クリスチャンは誰にも負けないとかですね。クリスチャンは決して滅びることはないとかですね。また、邪悪のものあるいは覆すことも立ち向かうできない。いいことばっかり言ってるんですね。教会行くとですね。で、ハッピーハッピー、絶対負けない。サタンは弱いとかですね。結局それで油断させちゃって、惑わされてですね、滅びに至るというふうに思います。で、その結果が、ここには書きませんでしたけども、皆さんも覚えてますよね。死を死をというものが何とかっていう箇所がありますよね。その日多くのものがね、私に言って死を死を死をあなたは何を言って力を行って何とかかんとかって書いてあるんですね。でもしかし私は言います。私はあなた方を知らない。法を行うものだって書いてあるんですね。私はその聖書の方と非常に若いクリスチャンで怖かったですね。これってどんでん返しじゃないかって。なんか裏、なんかこう、イエス様の死についてたらいきなりこんなこと言われちゃ参っちゃうなって。なんかイエス様って信用できない人なのかなってそこまで言わないけどもちょっとショックな歌詞でありました。でもなんでこの人たちはこんなすごい力ある場所を行いながらそんなことそんなこと言われちゃうんだろうと思うんですけど、答えはちゃんと聖書に書いてある。不法を行うものよってことですね。罪を犯してる。で、 そういう人はあのね、キリストによって知らないっていうような人は当然ですよね。で、サタンと同じ裁きに入るってそうじゃないですか。だけど、こういうような惑わしが来る時代であります。これ力ある技さえあればいいとかですね、金粉とかそういう印があればいいっていう時代になってしまう。なんか罪なんかこんなこと気にしなくていいってですね。でも神の言葉は決して変わることはありません。天地が伏されてもですね、神のことは伏されることはありません。だからどうぞ、そんな惑わしに入る人がこれから出るだろうと思います。おかしな教理がこれからずっと出てくると思います。名指しで言うと申し訳ないですけど、ペンテコステ系をはじめですね、印と不思議を強調して変な教理に引っ張るようなあの働きがガーッと進んでおります。でもあのそんなもので惑わされたりですね、足を引っ掛けられたりすることはない。御言葉は変わることはありません。だから不法を行うものはやっぱり同じような裁きを受けちゃうんですね。だから正しく歩むってことはあの全然大事なんですね。だからどうぞ惑わしに入ることはない。そういう時代に来るぞってことですね。で次、廃教に関する暗号ってことですね。で、大きな廃教、サタンの帰還、恐怖、彼が帰ってくる、神が助ける、私を救い、私を見知らぬ他国人から救い出してください。その下を偽りを語り、その右の手は、その下は偽りを語り、その右の手は偽りを追う。そしてそれらの命に従い、その親しい霊に従い、離れ去る者には、私は顔をそのものに向け、彼を民の間から断ち切る。大きな廃教って、これはまさにあの、さっきのテサロニケの手紙に書いて、2章だから書いてある、あの廃教のことを言っています。で、解説しています。なぜ廃教が起きるのか、なぜクリスチャンがやすやすと反キリストに騙されるのか。その理由は、イスラエルの天才サタンが帰ってくるからである。その日、人々は大洪水に巻き込まれるように、サタンの惑わしの霊に流されていくと理解できる。惑わしを軽視すべきではない。しかし、神、真に神に寄り頼むのは廃教から免れる。彼、反キリストの方法は、異国の民の風習を教会に持ち込むことである。そして、その廃教に陥りクリスチャンは、民の間から断ち切られる。すなわち、クリスチャンとは見なされず、地獄の裁きに遭うということですね。まあ、厳しいことを言ってますけども、あの、まあ、もう一度暗号に戻ると大きな廃墟なんですね。で、その廃墟と関連して、サタンの帰還、恐怖、彼が帰ってくる、神ですけど、あの、とんでもない偽りの天才が帰ってくるんだってことです。で、世の終わりの終わりたるゆえんっていうのはですね、サタンがクリスチャンを、十分に惑わすことが許される時代だってことです。でも、それまでは許されないんです。ここが全然違うんです。世の終わりの時とですね。あの、あれはどこでしたっけ？先ほど読んだ言葉でもね、引き止めるものがあって、不法の力を引き止めるものがあったって、これ聖霊なんですね。彼が、ね、引き止められる時まで、あの、追い出される時まで、なんとかって書いてあるんですね。ずっと、あの、引き止めた、聖霊を。だけど、それが許されてですね、サタンが、あの、まるで猛獣、ライオンがですね、角を、解き放たれて、わーっとこの人々の襲いかかるようにやってくる特別な時代、それが世の終わりだって言ってるんですね。だから根拠のないあの自信を持ってはいけない。そして今までのキリスト教会の常識を持ってはいけない。だって我々違いますよね。ここは部屋にいれば安心だってそうですけど、でもここに飢えたライオンが来たらちょっと状況違いますよね。命危ないですよね。違うんです。で、あのサタンがすごい偽りの天才だっていうのは聖書は明らかにわかります。アダムイブでね、神様はちょっと前までね、あの、この実を取って食べると死ぬぞって言ったんだけど、サタンが来てちょっと惑わしたらもうイブはもうあっという間に惑わされてね、見るによく食べるによく賢からんとせにふさわしい。これは絶対いいって言って自分で食べて、しかも自分の夫であるアダムにも食べさせちゃったって、二人死んじゃったっていう感じですね。だからあのすごい偽りの天才なんですね。でそれは、我々が固く主についていない限り惑わしから学ぶことはないと思います。で神が助けであるってまさにそのことを言ってる。だから今はあの反キリストはまだ来年ですからですね、我々は我々の教会の人々に言っております。で我々は志すようにしております。今年は祈りの年であると理解しております。反キリストがやる来る前にですね、備えをしなきゃいけない。祈って備えていく。で、あの、二種類の家について皆さん聞いてますよね。岩の上に建てた家。砂の上に建てた家。何もない時は、どっちも平静に建ってある。 何の違いもない。そうですよね。でもいざ洪水が来たらば一変なんですね。砂の上に建てた家って一変で崩されて倒されてですね。そしてその倒れ方はひどいのである。半径が来た時、こんな例の洪水が来た時には対応できないと。でこれは私の建てる解釈では砂の闇ってやっぱ群衆の闇であると思います。まあ、ちょっと突っ込んだこと言いますけど、で岩の上の闇っていうのはこれは弟子の闇であると思います。イエスは言いました。ペトロ、筆頭弟子のペトロ言ったんですね。あなたはペトロである。ペトロって小石とかあるんですね。で私はこの岩の上に石とか岩ですね、私の教会を建てよう。黄泉の門もこれに近づくことはできない。で砂の上にとは言ってない。だからペトロは弟子です、明らかにですね。弟子の闇の上に建てた教会は黄泉の門も建てない。反キリストも当然勝つことはできない。大洪水も押し寄せることはできない。そうなんですね。でも砂の上に立てた教会はどうなるかは全く誰も知りません。その、あなた任せでですね、潰ちゃうかもしれないですね。だからそういうポイントです。で私を救い、私は見知らぬ他国人から救い出してください。その舌は偽りを語り、その身の手は偽りを追う。これいかにもこの偽りを他国人、だから異邦人のいろんな、未信者のいろんな方法がですね、いろいろ教会に持ち込まれるんじゃないかなというふうに思います。そして非常にうまい方法でそういうこの世のものを持ち込まれてくる。自分の宗教にこだわる人たちは原理主義的でしか他の宗教に対して寛容さがない、そういう方はよろしくないって言って、ね、マザー・テレサのようにヒンズー教徒まで死ぬように、そうやってちゃんとこの理解のある人が最も理想的なクリスチャンであるとかですね。でそんなことを聞いてると偽善者の人はすぐ騙されちゃってですね、うんそうだとか言っちゃったりですね、そういう偽り言うんですね。そしてそれらの霊に従い、その親しい霊に向かい従い離れされる者には、私は顔をそのものに向け彼を民の間から断ち切る。そんな偽りの霊に惑わされていく人たちはクリスチャンに亡くなるぞってことを言って、私の民じゃないってことですね。滅ぼされちゃうぞ、寒くなっちゃうぞってことを神様は言っていると思います。じゃあ次の暗号を見ていきたいというふうに思います。でいよいよこれがですね、反キリストに関する暗号であります。名前だけは覚えていってください。今日のセミナーに来たからですね、反キリストは M ロムニーなんですね。で前回のセミナーに開いたときですね、こんな名前でしたか。正しい、こんなスペルですか。まあ、よく誰もわかんないですが、こんな名前でしたか。M ロムニーでいいですか。ミッドロムニーとかこんな名前ですね。なんだかよくわかりません。じゃあ M ロムニー。この名前言ったんですね。M ロムニー、あ、H ロムニーってなんか間違えて書いちゃった。で半分もうセミナーもいくつもやって、最後のセミナーから半分眠るにで喋ったんですよ。それ誰か反応があったんです。M ロムニーとか H ロムニー、H M ロムニーじゃないか、ミッドロムニーじゃないか。知ってる人がいたんですね。で知らなかったのこの人の名前ですね。大統領選に出たぞ。あ、そうでしたか。よく知ってる人がいましたね。いい加減なこと言ってた。詳しい人もいるからの。いい加減なこと言っちゃいけないなと思いました。で大統領選に出たんですね。でしかもこの人はモルモン教徒なんですね。でユタ州の知事かなんかなんですね。でそんな感じであります。でこれが聖書の暗号では獣です。でこれはこれ書いてました暗号で、獣は M ロムニーって書いてある。でこれ間違いようがないですね。666の獣は反キリストですね。でこれに関しては、悪霊の契約、残酷な宗教の影を彼らは登る。666、敬虔な言葉の知識、彼の影は物資、命はカルトと書いてあるんですね。で解説をそのまま読んだ方がいいですね。反キリストの名前が M ロムニーであることが書かれている。ミッドロムニーと言うんですか。で彼は大統領選でも出馬したことのあるモルモン教徒なんですね。でモルモン教徒がクリスチャンたちのリーダーです。最悪ですよね。であんなの嫌だって言うとですね、宗教的に非寛容な者たちがハルトだって言われちゃうんですね。最悪ですよね。そんな時代がこれから来ようとしてるってことですね。で彼こそが聖書がかねてから予言していた反キリストであり、いずれ全世界のキリスト教会を掌握する。彼は一周七年の間多くの者のクリスチャンと契約を結ぶ。それはキリストと結ぶべき契約の代わりの悪霊と交わす契約となり滅びをもたらす。これからはクリスチャンの青年状となる。 彼には経験に関する知識があり、偽善者を騙す。彼の黒幕は物資であり、彼のその宗教は命がない。永遠の命を至らせるものではない。そういうふうにこの暗号を理解します。で、そうですね、もう一度暗号を見てみますと、獣はエムロムリ。だからこれを覚えてください。で、もう明確に出てますから、あとは結果吟味であります。来年この人は、ヒラリーのもとで、宗教的な指導者として、擁立されて立てられたら、これこそ聖書が、また聖書暗号が語っている、判決です。だからそのように理解して、そのように対応してください。でも、そもそもクリントンが、ヒラリー・クリントンが大統領にならなかったですね。オバマがずっと4年間もずっと全うしたりですね、M6 になんかどっか消えちゃったりですね、その場合はエレミアに行ったことは全く嘘っぱりです。あんなとこ行ったのは損だった、それはその通りであります。それで構わないと思います。でも一応耳に聞いておいてください。なぜならあり得るからですね。それで前もって知ってるのと全然知らないでそういうエムロムニーというか宗教指導者って違うだろうと思うんですね。本当にそういう聖書の案が予言してたことを知って、しかもそれが立てられちゃったら疑う余地がないじゃないですか。でこうそのように対応しましたね。で明らかに聖書がやってる反キリスト時代に来たっていうことを皆さん疑う余地がないじゃないですか。だからこういうことを前もって知ってるということは、本当にこれが実現するなら助けであるというふうに思います。だから皆さんはよりによってというかですね、何の因果か、そのちょっとこのエレミアのなんとか虫を責めなとか、なんかいいんだかいかがわしいんだか分かんないけど、来てしまってですね、来てしまったんですけど、でもこれが本当にそのようになったらですね、来ただけの甲斐があります。それは皆さんを前もって神様が警告してですね、そういう罪に関して前もって実は警告を聞くように導いたと、そんなふうに思います。だからどうぞ、今は言えません、言葉の半分なんで、実現しないことにはただの反比例に過ぎないんですね。宝くじもそうじゃありませんか。買って100円でもね、これ当たれば1億円って、今はただの紙切れ用に100円の紙にする。それ以上何者もありません。当たればの話だってですね。今はだからそれ以上もんじゃないんです。でも、当たったらこれは皆さんのクリスチャン生活の根本的に大事なことをですね、実は聞いたってことになるかと思います。だから、我々は当然そのように思ってるからやってるんであります。で、100% どうかって分かんないんですけど、今は神様が語ってるかなと思ってるんで、そういう、警告をなしております。だからどうぞ、今ね、100% 信じては無理だと思いますけど、耳に置いておいていただけたらなというふうに思います。で、レムリーで悪霊の契約。だから、契約なんですね。契約って言葉をどうぞ覚えてください。これはダニエル書に出てきますね。彼は一瞬の間多くの者と契約を結ぶ。彼は契約を結ぶんです。反キリストは誰と契約を結ぶのか。イスラエルでアラブと契約なんか結ぶわけがありません。だって彼はアメリカにいるわけですからね。そうじゃないんです。そうじゃなくて、多くの者っていうのは、反キリストにとって大事なこととかですね、またサタンにとって大事なことっていうのはですね、アラブとの同盟ではありません。そうじゃなくて、最もたっとい永遠の命なんです。だから、サタンが出てくる。そして、彼、反キリストと契約を結ぶっていうことはですね、神との契約を捨てて、または、例えば、キリストとの契約を捨てて、ね、そして、逆に、反キリストと契約を結ぶってことで、逆に、永遠の命であろうことがですね、自分で失っていくって、そういうことの意味合いがあるんです。だから、全然違うようなですね、理解をすることはないようにしてください。今日もですね、第一コリントで言いましたけども、我々がパンとブドウ酒で、生産を受けるときに、第一コリントの10章の中で、明確に言っております。第一コリント11章の25節で、こう言っております。夕食のうち、杯をも同じようにして言われました。この杯は、私の血による新しい契約です。で、これを飲むたびに私を覚えて、これを行いなさい。皆さんが、ブドウ酒を受けるとき、これはキリストの血を意味しており、キリストの血によって、皆さんの罪を許されたというですね、絶対の神と人の前にですね、覆ることない契約を受けている。だから皆さん安泰なんで、確か永遠の血、今確保されている。だけども、その契約を確保すると、永遠の血も、確保じゃなくて、破棄してしまうと、皆さんの永遠の血も破棄されます。契約はそういうものであります。 そうですよね。私も今府中でね、3デイ系ぐらいの団地に住んでいますけどね、ちゃんと契約の書を交わして家賃も毎月払ってるんで、突然追い出される心配はありません。そんなことを毎晩心配して寝ております。明日大家さんが来て追い出されたらどうしようとかですね。でも家賃払わなくなったら心配ですよね。3ヶ月ほど滞納してるのに、契約は毎月守って25日までなんだけど、契約破ってるしな。ある日突然ね、どんどんとノックしてですね、あんた出ててください、契約は破棄ですって言われても文句ないですね。で、契約守んなかったそうですね。で、そうなんです。今は、我々は、キリストとの契約を守り、キリストの血を受け、キリストの聖霊を受けています。だから、永遠の命の契約は有効であります。でも、反キリストの契約を結ぶんです。反キリストは、ブドウ酒の血ってキリストの血であり、また、ある意味では聖霊を指すんではないかと指摘してますけども、反キリストと契約を結び、反キリストの霊を受け、反キリストの霊を正しいという、これは他でもない、キリストとの血の契約を覆してですね、反キリストの契約です。そしたらどうなるかというと、皆さんの永遠の命はその時点で破棄されていってしまう。無意味に反キリストがやってくるわけではありません。で、なんでそんなに反キリスト、反キリストがいるかというと、それで最も大事な永遠の命を失うからですね、反キリストが来てってね、ちょっとその辺の植木鉢一つ取ってったってですね、植木鉢も大事ではありますけど、それだけならそんな抑えすることない。でも、最も大事なものを、永遠の命を、世の終わりにあろうことが大量にですね、多くのクリスチャンが目の前で惑わされて失ってしまう。だから、そういうことを聖書は語っているんです。無意味に、神様はそう大げさに示すことを語っているんじゃないです。全くそんなに観難に合わないとか一人も滅びることはない。それじゃあ何のためにこの聖書はいろいろ終末を語ったのか、ちょっとそれは消せないことからですね。で、残酷な宗教の影、そうですね、彼らは登る666、経験な言葉の知識だから、2回目は経験なんです。見ました、誰だったっけ、ドームにウィキペディアですか、ウィキペディアで私は検索した無料したらイケメンでした年は私が2歳上だったんですけどね。で、経験そうでした、見た目ですね。だからこういう言葉はよく理解できます。経験がその知識奥義あるんですね。だからうまいこと言う。だから偽善者とかはね、待たされちゃうんですね。そうなんですね。彼の鍵は物資だから、なんかこう、物資と関係あるんですね。で、命のない鍵って。だから、ここでは永遠の命ないんですね。どうこう覚えておいてください。で、次を見てみましょう。で、ハルマゲドンのことですね。ハルマゲドン。で、ハルマゲドンと読んで、その次のページに行くと、憎むべきものの時、時は満ちた。で、そこに悪霊がいるというふうに書いてあるんですね。で、解説で書いてあります。で、黙示録のハルマゲドンの戦いに関する暗号、それは教会を荒らす憎むべきものと、それに惑わされたクリスチャンたちが仕掛ける神とキリストへの戦い、その惑わしは悪霊から来るというふうに理解します。で、そうですね、暗号を語っているのはハルマゲドン、憎むべきものの時、だから荒らす憎むべきものですね。で、だから教会の中心が争いの生き埋めきものでやられちゃうってことですね。で、この争いの生き埋めきものが来るのはエルサレムだとかですね、そこに第三神殿ができてるとか、いろんなこと言う人いるんです。それで、すごいすっかりそれを信じちゃうっていう人もいるんですね。で、私の方がマイナーなんであんまり大きな声で言えないんですけども、でも、それは、それがどうしたと思って、エルサレムの神殿が立って、で、そこで判決して、それを憎むべきものがそこを収めたからって言われるクリスチャンと何の関係があるのかと思います。でも、教会の真ん中で、荒らす憎むべきものが正解とかの真ん中で、大暴れしてたら、これは大にクリスチャンと関係あります。さっきは目に変ではないんですよね。で、まさにそういう時代に生きてます。で、時は満ちた、そこに悪霊がいるってことですね。だから、明らかに、ハルマゲドンの戦いって悪霊に関することがあります。で、悪霊に惑わされた、多くのクリスチャンがですね、神とキリストに対して戦いを仕掛ける、 そういうことになります。次を見ていきたいかなというふうに思います。1290日、3年半のカンナ時代に関する暗号ですね。で、地の1290日、反ケリスト、一連の強力な車術により支配する。王、容易な堕落の刻印。ここには剣や剣や信号以上のもの、それは軍隊と物資。物資、彼が知る神のこと、等しく配されること。邪悪は豊富にある。ダニエル11章11節、南の王と北の王。信号、なぜなら彼はバビロンの王だから。獣な父を知らない者を振る恐れを、覇気を置き。本当にこれ暗号ですよね。なんかこれだけ読んでも何だか分かんないですけど。でもまあ、解説に書いてありますように、1290日は、ダニエル書の言う1290日、すなわち、カンナの3年半のことと思われる。それはキリスト教会が反キリストに席巻される日である。であるということですね。反キリストですね。で、彼の武器は印と不思議、そしてそれは神からのものではなく、黒魔術からのものっていうことですね。これはそうですよね。金粉とかね、ペンサコラのリバイバルとかよく金粉が舞うとかね、金馬の。昔の、だから錬金術じゃないかなと思うんですね。だからこれ魔術ですよね。結果多くのクリスチャンは速やかに堕落し、獣の666の刻印、悪霊の暗視を受けていく。その日は剣、すなわち御言葉や教理以上のもの、すなわち軍隊組織のキリスト教グループが、公衛兵みたいに海域に反キリストを拝まないものを攻撃する。物資は獣の国の指導者トップとして神の子のように拝まれるということですね。で、いうふうに理解します。そして、もう一度暗号を始めから言いますけど、地の1290日、これ3年半の観覧時代ですね。反キリスト。だから、観覧時代のポイントは反キリスト。反キリストを拝むか拝まないかっていう3年半がある。一連の強力な車たちの支配するって、まあ、これ今言ったように、これは、観覧時代の3年半って、キリスト教が衰退する時代ではありません。逆にキリスト教化が、どんどん盛んになる時代で、人が増えたりする。すごい知る人が起きる時代だというふうに思います。だけど、行われているもの、働いている霊は悪霊であり、その知る人が神の霊界ではない。そういう時代であります。だけど、それを正しく見分ける人たちは少なかったりするんですね。そういう時代であるというふうに思います。で、ここには剣や信号以上のもの、それは軍隊と物資って書いてあるんですけども、剣っていうのは教理とか、御言葉に関することだと思うんですけども、それよりもっと強力な圧迫が来るぞっていうことであります。だから、軍隊組織、いわゆる軍隊って聞いたことあるんですけど、それはペンテコステ系のね、いろんなクリスチャングループがですね、若い人たちがわーって先導してですね、そして神とキリストの敵はやっつけろとか、すごい洗脳されたり、そういうグループのことを聞いたことあるんです。そういう人たちが出てくるんじゃないかなと思います。で、それを、ことをまさに語っているのが、ヨハネの黙示録のね、稲子の軍隊のところじゃないかな。あれは、九章ですか？ヨハネ黙示録のね、九章の中にね、稲子の軍隊があっと2億出てくるっていうんですけどね。これは、あり得るかなと思います。2億の軍隊って、本当に文字通り2億じゃないかなと思います。だから、今、クリスチャン人口ね、カトリック、プロテスタント合わせて20億いますけど、そのうち1割ぐらいはですね、おかしなリバイバルを受けてるんで、本当に軍隊的なものになってですね、どんどん、自分たちに従わない、悪霊のリバイバルに従わない人たちがいろいろ過激に攻撃するんじゃないか。そういう3年半なんですね。ちょっと想像すると嫌ですよね。そんな過激な人行くの嫌だなと思うんですけども、それですよね。だから、忍耐が試される時になるであるというふうに思います。で、生徒の忍耐ここにあるっていう感じですね。だから、どうぞ、永遠の命を得るとか、なかなか難しい時代かなというふうに。で、軍隊と物資、これは、明らかにキリスト教会の軍隊であるというふうに。で、物資という名前しょっちゅう出てくるんですね。この物資が、今、この間まで大統領やってた、ブッシュかどうかは分かりません。なんか弟ブッシュって人もいるんで、その人かもしれないですけども、まあ、それはともかく、ブッシュっていう人が観覧時代で何か関係出てくる。だから、これが例のね、ブッシュ不死の弟なんかだったりするんだとすると、観覧時代は遠い将来ではないっていうことを理解できます。ヒラリーとかオバマとかね、ロムニーとか、ブッシュまで出てこないんですよ。みんな今の人じゃありませんか。ねえ、だから皆さんが、例えば、いくつであってもですね、皆さん若いんだから、私でも、 簡単にじゃ避けられないかなと思っております。だからちゃんと備えなきゃいけないと思っています。で、私より若い皆さんはですね、確実ですから心配がありますよね。そういう感じであります。そういう感じで。そして、邪悪は豊富にあるって書いてある。だからいろんな逸話であるわけですね。で、信号。なぜなら彼はバビロンの王だから。聖書の他の聖書の暗号では、バビロンは、週末のバビロンはアメリカだというふうに言っています。で、そういうことであります。で、獣な父を知らない者を振るう恐れよということですね。だから、真に父なる神を知らない、キリストを知らない人たちは、振られちゃうぞということを言ってるんですね、こうなんですね。で、こう覚えてください。そういうことですね。じゃあ次の暗号にしたいというふうに思います。で、1290日、すべては閉ざされる。神は神にあって生きるものを見る。風が殺し吹く。何が神を終わらせるか。光は少なくなる。なぜイスラエルが。夜に語る私の栄光、神ヤウェ。よく話す人の栄光を知るです。これ本当に何だか分かんないですよね。これをコピーしましたけど、私もよく分かりませんね。でもまあ、解説を見て、この暗号も週末の1290日、週末の3年半に関連して語る予言である。ダニエル書12章11節。ジョークのスタメンが、ものが取り除かれ、争いべきものが据えられる時から1290日がある。まさにそれであるということですね、3年。その日の困難はクリスチャンをより分け選別し、神にあって生きるクリスチャンを見出すために許される。そのことを聖暗号は語るんですね。まあこれはここまでにしましょう。で、次に見ます。で、2010年4月12日に関する暗号。2010年4月12日。神はこの約束を守らない全ての人を、その家から働きから振るう。それは振るわれからとなるということですね。で、解説、2010年4月12日に起きるキリスト教会の一大事件に関する、暗号。その年は他の暗号によれば反キリスト擁立の年であるから、その擁立に関する暗号か、もしくはカルト弾圧の法律制定の日か、その法律により固く死につかず、御言葉の約束を行えないクリスチャンは、神の前からからとなるって書いてあるんですね。これはそうであるというふうに思います。この日も一応覚えておいてください。来年の4月だからもう1年切ってますよね。何が起きるのか分かりません。ただこれはクリスチャンを振るうようなことが出るだろうというふうに思います。で、振るうってことはより分けるってことですね。阪神大震災がね、潰される人と潰されない家とですね、分けちゃったように、より分けの時が来るということであると思います。で、神はこの約束を守らない全ての人って書いてあるんだけど、御言葉の約束を守らないということであります。心を尽くして、精神を尽くして、思いを尽くして、あなたの神である主を愛せよ。何時の臨場を愛せよ。いろんな言葉ありますけども、言葉を守らないクリスチャンはその日震われちゃうぞということを言ったんですね。その家ってまあ、教会は神の家ですからね。その働きから振る。だから今日までは、牧師として、主に忠実なことをやってると思うんだけども、その日以来も法律で制定されちゃってやばくなるから、もうそれはやめますって、そういうふうに振られちゃうということですね。それは振るわれからとなる。だから、おかしいな、正しくは読んでない教会はみんなからになってですね、物理的には人が来るかもしれないけども、正しいクリスチャンはからになっちゃう。そういうような比喩が来ると思います。で、繰り返して言うんですけども、明らかにイエス・キリストの時代は、そのより分けが許された時代であります。十二使徒は、そのより分けを経て、神に使徒として残ったんですね。で、他の群衆とかね、多くの人は、より分けられてですね、神の上から排除されちゃったんですね。同じより分けが、再度、世の上に来る。ここは不思議でも何でもありません。逆にそういうことを言わない、そういうことを言えないっていうのは、よっぽど歪な聖書の解釈じゃないとできないんですね。よっぽど心が回ってるか、頭が回ってるか、解釈が回ってるか、そんなことになっちゃうんですね。だからどうぞ、振るわれるっていう時が明らかに書いてある。で、これは、どうしたらいいかって、この日を一応覚えててください。一年経って、忘れちゃうかもしれないけども、覚えてて、なんかそれらしいことが起きたら、ふっと思い出してください。なんていうか言って、あの日だったかなとかですね。これは多分、クリスチャンなら分かるような事件なんだろうと思います。今は何が起きるのか分かりません。ただ、明らかにより分けの事件が起きるぞということですね。クリスチャンに関係があります、明らかに。だから、まあ、一番考えられるのは、やっぱり反キリストが立つことでしょうかね。または何か法律がね、制定されて、 現実主義的なカルトクリスチャンは逮捕するとか決まるかもしれないけど、まあ何しろ、なんか注目するような日なんだろうというふうに思います。で、次へ行きます。で、2010年の質、一番最後ですね。結構時間通り終わってますよね。質、私の民は2010年に質を経験する。それは主が計り与えた日である。で、解説を読みます。2010年は反キリストが擁立される年、その年には神のためやキリスト教がキリスト教ならぬものに変質することにより、質を経験する。しかしその日は神のための廃墟のゆえ、神により計り与えられたものであるということですね。計り与えられたものなんですね。で、これはイエス様の時代もそうでありました。そういうよりわけの時は、やっぱり旧約の神のために対して、そういう日がより分けられ、与えられたんですね。で、その日にいた人たちの中で本当に主に忠実だったペトロ、ヨハネたちは良い方に揺れ分けられました。しかしそうでない人たちはね、例えば主力に言われた墓であるね、立法学者パリサイ人たちはみんな悪い方に揺れ分けられちゃった。その人の真のありさまっていうのが揺れ分けられちゃった。で、このように書いてあるときはそのように理解してください。で、世の終わりの時に最も大事なことは何かというとですね、いろいろセミナーでいろんな話を聞くということはありません。なぜなら、今日はエレミアの黙示録セミナーを聞いてですね、次の日、他の今度、観覧前景況のセミナーに行ってですね、その後、観覧中へ行ってですね、その後、セカンドチャンス行って頭混乱するだけでですね、わけわかんなくなって、いくらセミナー行ってもですね、ますます混乱するだけであります。そうじゃありません。そういうことではありません。ポイントは書いてある通りですね。我々の歩みが正しいかどうかなんです。イエス様の時代に見習ってください。ただ知識持ってるだけのですね、律法学者パリサイ人は、良い方に揺れ分けられてないですよね。蛇をマムシのせいだとかひどいこと言われてますよね。で、明らかに滅びに入ってますよね。そうなんです。神を、侮ってはいけない。我々の歩みが結局は、区分を出すんですね。決定的な区分を出す。正しく歩んでいる人は、ペトロやヨハネみたいな、ペトロみたいな、ちょっとおっちょこちょいみたいな感じに見えてもですね、ちゃんと分かるの。あなたこそ神の子、キリストだしってですね、言ったの。すごい大正解、パンって言っちゃうんですね。これはその人の歩みなんです。歩みなんですね。知識がどんだけあったかどうか分かんないですけど、すごいポイントついちゃうんですね。今の時代もそうなんです。皆さんの歩みが、本当に正しければ、ポイントついちゃう。無視力なんか一回も読んでないくらい、でもポイントブワッとついちゃうっていう感じです。でも、いくら知識あったかって言ってですね、この時代を正しく生き抜くか、また別の問題であると思う。逆に、ぐわっと窓に入っちゃう、窓足に入っちゃう可能性があるんですね。だから、ここに書いてありますね、そういうことですね。だから、正しく、我々自身が、御言葉に従ってあるんです。あれは誰でしたっけ、バルトロマイでしたっけ、ナザレから何の良きものがあろうかって言ったのバルトロマイですね。彼はキリストなんか認めてない、ナザレ出身のイエスなんてとんでもないと言ったんですね。分かってない、知識もあんまりない。でも彼はキリストと会った時分かったんですね。イエス様はおっしゃいました、彼は真のイスラエル人であると。で、知ってない、あ、なってないね。ごめんなさい。バルトロマイさん。ちょっと先生よ。私の娘はよく知っていました。なってないでありました。そんなことありますね。で、何を言ってんだか忘れちゃいました。そして、そういう人は分かるんですね。で、イスラエルのあなたは、そして、この、あなたが来る前に、私はあなたが一時刻を木に下にいるのを見たって言ったんです。その言葉で彼は理解したんです。これはキリストでイスラエルの王だ、理解しちゃった。あっという間に理解しちゃった。あなたこそイスラエルの王だと言ったんですね。で、分かる人分かる。分かるの感じなんですね。で、ここで結局、その違いっていうのは、結局はその人の歩みなんです。我々が、御言葉、神の御言葉は本当に真剣に考え、この言葉に忠実かどうか違いなんですね。神は侮られるような方ではないって、本当にそうであります。それは、パウロの時もそうでありました。今もそうなんです。結構、侮っている人たくさんいます。ちょっと聖書を知ってるからって言ってですね、 あおってるような歩みとかですね、いい加減な、神のいい加減な歩みしてる人がいます。でも、そういうことはより分ける時代に我々入ってるんであります。だからどうぞ、我々自身がですね、確かに行きたい。こんな、セミナーに、来ることがですね、皆さんのその、何かの助けになってですね、教えられることがですね、多少でもあれば、我々も、こんなセミナーをですね、開かせていただいた、会があったのではないかなというふうに思います。一応時間で終わらせることができたらなと思います。今日は本当に、お忙しいところありがとうございました。こんなふうにです。